こんにちは。浅見久美子の微笑みの魔法の時間です。この番組は心と魂にご馳走を、悩みは希望のスパイスをキーワードに、心と魂が元気になるような話題をお送りします。今回もご質問にお答えします。まずは M さんからのご質問です。どうなりたい、どうありたいということを自分にずっと問い続けるも、答えを見つけることができず何年も経ってしまいました。自分なりに書き出してみたり、本を読んだりしてみました。しかしもはや見つけられないことが答えなのかと思うくらいです。でも諦めたくないので、私が本当に望むこと、どうなりたい、どうありたいを自分で見つけるための方法、ヒントをお話しいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします、というご質問です。今回も大きなテーマ、あり方ですね。最初に、どうなりたい、どうありたい、ね、本当に望む姿、どうなりたい、どうありたいっていうことの定義をしましょうか。まずなりたい自分っていうのが、競技である場合ですね。例えばお嫁さんになりたいとか、お花屋さんになりたいとか、先生になりたいとかっていう意味であれば、具体的に、決めていく行くとか、それに関係するようなことをこうやっていくとかっていうことで進んでいくことをお勧めします。その意味での何になりたいのかっていうのがわからないっていう方はね、実はたくさんいらっしゃると思いますね。学生さんはもちろんかもしれませんけど、そうでなくても、いわゆるキャリア選択みたいなことですよね。その意味で、現代はね、選択の幅が恐ろしく大変たくさんある時代ですね。恵まれてる時代でもあるんですけども、しかも自分で決める時代、自分で決めなければこうならない時代でもあるんですね。昔はこう生まれた家が例えば農家だから農業とかっていうような時代でしたけれども、そういう意味でね、選ぶっていう悩みが増えてるんですね、今はね。何になりかなりたいか、わからないって言ってるうちに人生が終わってしまうってことがあるような時代でもあるんじゃないかなっていうふうに思います。やりたいことがもしこう見つからないなければ、目の前のことをとにかく一生懸命していると、どっかで必ず何かに出会うんですね。やりたくなくてもこうやりがいが出てきたりとかね、実は何をやってもこう奥が深いものですよね。このね、何になるかっていうね、そのキャリア選択的なことの話 もう掘り下げると、もういくらでもお伝えしたいことがこう出てくるんですけども、今回はこの辺にして、もしかしたらそのどうなりたい、どうありたいっていうのもね、もしかしたら同じ意味なのかもしれません。で、どうありたいのかっていうことについてお話ししますね。どうありたいかっていうのはね、もうすでに自分のある姿も、それを受け入れていくというプロセスというのが非常に大切なんですね。こうどうあるもこうあるも、もう私たち存在する以上、その存在感というのはもう消すことができないからね、あり方というのはもうあるんですね。そのあり方というのはステートのことで、日本語にするとその状態、ありのままっていうことなんですね。非常にざっくりとしてこう大きいことですけども、ものすごく分かりやすくすると、どんな顔で生きてるかということに、一番こう顕著に現れるのかなっていうふうに思ってますね。表情もそうですけども、雰囲気ね、それがあり方なんです。どんな気持ちでいるかっていうのも含まれるんですけども、その人から出てるこうオーラっていうかね、なんかそういうものがこう、あり方っていうことに集約されてることなのかなっていうふうに思います。人生ではいろんなことありますよね。その時どうあるかっていうのは、どう感じるか、何を選択するかっていう以前のものなんですね。その人らしさのこと、自分らしさっていうのはね、いつもどんな顔してるのかとか、どんな雰囲気なのか、その人が生み出すものに現れてくるものなんです。例えば仕事のやり方にもあり方っていうのが出ますね。っていうか全てに出ちゃってるものなんです。その人の根底にある信念みたいなものも含まれます。自分のあり方、自分の顔や雰囲気、自分が生み出すもの、自分が何か出来事が起きてその反応っていうのが、もししっくり来ない、 だから探してるっていう場合ですと、自分がねどんな表情でいたいのかっていうのを見てみてください。鏡を見てどんな表情がこうイケてるっていうふうに思うか、やってみてください。ぜひ、もしその表情を してその表情の自分だったらどんなことを選択するだろう、どんな反応するだろう、どんなものを生み出すだろうっていうふうにイメージしてみるんですね。それをやってみるといいと思うんですね。こう往々にしてああでもないこうでもないっていうふうにやってるのは、自分の人生の外側に重きがこう置いてある時なんですね。こういう状況になったらいい顔になるっていうのが逆なんですね。よく鏡の中の自分を笑顔にしたかったらまず笑おうってあるじゃない。自分がやりたいこと、ありたい姿が見つからないのはこう状況のせいではないということです。自分がいい感じだとたとえ何をやってても満足度っていうのはとても高くなりますね。ひたむきに生きるだけであり方としては最高なのではっていうふうに私は思ってます。もし今に満足できなければ、それはリスクを取って他の世界に行くこともあり、結局どんな自分であるかっていうのも自己責任なんですね。あなたのどこがいいっていうことはね、今まで散々言われてるはずですね。褒められようがけなされようが、自分のありたいようにその存在感っていうのが出てるんですね。自分は何を探してるかってことですよ。まず鏡を見てください。自分の顔を本当できればね、24時間誰か密着してもらってね、撮影してもらうとすごい自分のことが分かりますよ。本当自分がどんな風に動いてるか見るだけでも、もういろんな気づきがあります。もう本当に嫌になるから、やだなんでこんな動きしてんのとか、どうしてこんな顔でこんなこと言ってんだろうとか言ってね、いっぱい気づきがあります。本当にまさかの言動がいっぱいあります。自分ってね、本当自分ってね、変なことしてるし言ってるしね、やっちゃってます。でもその変な自分を見てあげてって思うんです。そこから見つかるんですね。自分を見るんです。あり方っていうのは、例えば優しい人とか好かれる人とか強い人とか、そんなざっくりとした領域なんですね。まあそんな感じでなりたい自分って思った時にね、なんかこんなっていう形容詞みたいなのを見つけて、まあいざ鏡の前に出るわけですよ。例えば愛される人ね、そういうあり方でいたいっていうふうに決めたら、あ、こういうのはもう愛されるよねって思うような顔をぜひしてみてください。できないとか言わないでそしてその振る舞いとか考え方とかも、もし愛されてるとしたらどんな風に振る舞うだろう、どういう風に考えるだろう、どういう風に決断するだろうっていうことですね。最初はこう意識してやってみるってね、すごく大事なんですね。だって無意識は今までと一緒なんだから。なんかね、行動療法的ですけど、まあ、本気で意識してやれば深いところでの気づきも必ず出てくるんですね。自分の癖とかね、ひねくれた信念もあぶり出されますもしかしたらどこかでねじれた信念を変えたいっていう声なんじゃないかなっていうふうに、ご質問から私は感じられました。もうこんな自分やだ、もうどうしたいのよみたいなね、そしてこんなに頑張ってもどうしてはかんないのっていう声も聞こえるような気がしました。自分を、持て余してる感じで、でもなんか人生の主導権を握ってない感じもしたんですね。最初に言いましたけども、今の自分を思いっきり受け止めることですね。その上で小さな少女のような気持ちで、どんな雰囲気で自分がいたいか作戦会議をするんです。自然体でっていうのもいいよね。子供の時の憧れの自分になるんです。叶えてあげるんです。それは状況じゃない。例えば結婚して子供がいて、お金があって成功しててもパッサパサな人もいれば、一人で生きてお金もあんまりなくて目立たなくても女神様みたいな人もいるんです。状況でも環境でもない。それがあり方、ステートですね。そのステートで生きる、そのあり方で何をしたいのか、あとはやればいいだけ。それも、まあ、他から認められようがお金になろうがなるまいが関係ない。自分がどうなりたいか、どうありたいか、それは自分が知ってるんですね。実はそうなってると自分はなんかすごく軽やかになる。心が向いていく方に行けばいいんですね。 まるでお花が太陽を向いてこう咲くように自分は知ってるんですね。だからどう思われるか評価されるか、そんなどんな結果を残すかよりも自分の心に、意識を向けることがすごく大事なんです。実にシンプルで、それこそどう思われるか考えたり評価されるか、どんなに結果になるかなんて関係ない世界。シンプルすぎて心もとないから、何かこれでいいっていう確信が欲しいのかもしれませんけど、そんなのあるのかな、多分ないと思います。これが私らしいあり方だなんて確信はないと思います。なくてもなんかこうあるじゃない、根拠のない確信みたいな、自分がそう思えばそうなんだっていうものなのかなっていうふうに私は思ってますね。でもその自分への信頼っていうのはね、自分との関係性で確かになっていくものですから、結局戻るのは自分の今のところね、一周回って、まあ、もしかしたら何週か回って、なんだ最初からこれだったんだとか、やってたじゃんとか、見つかりますようにっていうふうに思ってますよ。 M さんありがとうございました。そしてもう一つ K さんからのご質問に行きます。私は本当の愛を知らなかったっていうことに気づきました。大切な人がいたのに途中から向き合うことを避け、自分の都合のいいように振る舞って、彼が冷たいと勝手に思い、こんなに醜い自分だけど周りの人のいいところに目を向けて、久美子先生のように本当に愛のある人になりたいです。それから個人的な質問ですが、自分の醜さや汚さをなくすことはできるのでしょうか。また人を傷つけてしまった時、その人のために何ができるでしょうか、というご質問です。Kさん、本当の愛を知らなかったね、それを受け入れることが大きいですよ。だってね、こう知るっていうことは知らなかったことを知ることですから。だから私は愛を知らなかったっていうことは、何かあなたの中で大きな気づきがあったっていうことですね。愛されることばっかり求めちゃって、相手を愛することを見失ってたなっていうことを知ったわけです。で、それを受け入れることってすごく苦しいかもしれないけど、自分のことばっかりっていう自分をまずしっかり受け止めることです。そこから逃げないでくださいね。自分の醜さや汚さをなくそうとしないでくださいね。なくそうとしても多分なくならないよね。ね、そうすると、なんかそれをなくしてなんか積み上げようとしてもダメなのよ、ね、そうすることはまた自分のことは棚に上げてね、相手に求めることばっかっていう風になっちゃいますからね。自分のね、醜い部分も汚い部分も認めるからこそ、人に対して誠実になれたりっていう風なことができるようになるんだと私は思うんですね。もう受け止めないで、こう醜さ汚さを隠してもね、結局ボロが出ますね。隠して出るほどなんかめんどくさいものはないっていう感じですね。自分勝手な自分をこう自覚してるからこそね、少しでも人のことを考えようっていうふうに思えるものですよ、ね、そして人を傷つけてしまったら相手に何ができるのか、心底ごめんなさい、それだけですよ。それしかできないのね、本当に。自分の未熟さを受け入れて、少しでも人の身になって考えるっていうことを今後実践してみてください。人を大切にできたら、きっと愛されるよりも何倍も喜びを感じるっていうことを体験すると思います、まあ、それを楽しみに、今は苦しいかもしれませんけど、しっかりこの出来事を受け止めて成長してくださいね。あなたならきっとできる、そう思ってますよ。そして皆さんね、人に寄り添うことを無意識できるようになってしまっている人々にお伝えしたいんですけれども、人を傷つけることを、ね、恐れないでくださいっていうことです。人を傷つけずに生きることなんてできません。人を大事にして自分を滅してもね、神様は喜びませんよ。人を大切にするように自分を大切にする、いい、そこを忘れちゃいけませんよ。自分を大切にするプロセスで、どこか人をないがしろにするような気持ちになってしまうことがあると思います。それは辛いことですけど、でもそれはどこか自分の人生から逃げていることでもあるっていうことを肝に銘じてみてください、ね、誰かを大切にする っていうことがもしかしたら人のせいにしている人生っていうことも言えると思うんですね。そういう側面もあると思います。ぜひ人のせいにしない人生を選んでください。自分の気持ちに正直に生きなければならないポイントに来たときは自分の責任で進まなければならない。自分から、逃げないで、いればね、自分を大切にしたことっていうのは結果として必ず良い形で自分に返ってきます。これは寄り添うこととか人の身になってっていうことを散々やり尽くした人へのメッセージです。そういう方がこのラジオを聞いている方はすごく多いんじゃないかなっていうふうに思ってます。諦めることができずその先の行ったことのない世界をただ見てみたい一心で進もうとしているっていう C さんも、心から応援してますよ。どうやっても一度きりの人生、思いっきり愛していきましょうね。ご質問お声をありがとうございます。すごい楽しいですね。それでは魚座新月のメッセージをお送りします。魚座の新月、あなたが目に見えない領域において、そのステップが一つずつ明らかになる時です。どこへ行こうとあなたはあなたとしてあなたを実感するという道に入っていきます。まだ見えない未知の道かもしれませんが、あなたはそこへ向かっていかなければなりません。それはなぜならあなたが求める道、この人生で最も経験したいことだからです。すべてあなたの思っている通り見たまんまという現実ではないので、何かあなたは見直しをしている、そんな時期でもあろうかと思います。あなたが足りないとか私にはないという考え方を捨て、そして、あなたが今までこう頭で考えていた豊かさという概念が真の豊かさに変化する大切な時期でもあります。何か、そんな浮ついたことばかり考えるとこう全部自分は失ってしまうじゃないかというような恐れを超えていくということですね。あなたが本当に、心惹かれること、心惹かれる、世界に、向かっていってください。あなたが、そちらへ進むことによっていかに自分が恵まれているのかということを発見していく、ことになっていきます。あなたが最も求めていた豊かさを経験するためのこうチャンスが待っています。そのためにこの魚座の新月、あなたの静かな気持ちで内観することを求めます。あなたの成長に必要なあなたの恐れを手放し、あなたを信頼するため、そしてあなたの自己確認をするためです。リフレッシュしてあなたを取り戻して新しい自分になるとき、この静かなる癒しの時を大切に。さあ間もなく始まります。ありがとうございます。東京仙台の魔女スクール、4月に開校することといたしました。ぜひお待ちしております。皆さん魔女になりましょう、ね、魔女なんですけどね、自分の持ってる能力をどんどん使いこなしていくようにしましょうね。また人生の見方っていうこと、世の中には、現れること、愛についてなど、たくさんの学びをすることができます。また今年は、動きが大きい年ですので、 私自身ヒーリングにも力を注ぎたいというふうに思っています。自力の部分と他力を借りる部分をいい感じで、統合して共同創造していきたいというふうに考えています。4月から新しいメニューもご用意する予定です。また宝石のサポートもとっても面白いですね。ぜひ、体験にいらしてください。心理学講座を受講した後だと感じる領域に大きな変化があります、そんな声がたくさんあります。とっても不思議な、心理学講座、東京では3月24、25に、開講してますので、ぜひ、本質的な変化というのを体験してみてください。お待ちしています。この番組では引き続きご質問やプチメッセージのご希望、などなどを、募集しています。ぜひメールにて、また LINE アットのメッセージでも受け付けております。そして私が宮城理沙のペンネームでリリースしました電子書籍煩悩菩薩もどうぞお読みいただければ嬉しいです。それでは皆様の人生に美しい微笑みの花が咲きますように。浅見久美子でした。